to. J-Wave. Jam the world.
Jam the world.
講談社 Case file. Brought to you by 講談社。
堀潤がお送りしています J-Wave Jam the World。 ここからは時代を映すニュースなキーワードをあなたの記憶にファイリング、講談社ケースファイル。ネットでの取引が普及し、さらに SNS 上で簡単に契約のやり取りができるようになったことから、海外事業者が経営するウェブサイトと消費者のトラブルが激増しています。今週は海外事業者の悪徳商法について詳しく紹介しています。火曜日のテーマは、海外事業者の悪徳商法トラブルに遭いやすいのはどんな人なのかです。気になるな、こういうの遭いやすいんですよね。それではこの問題に詳しい行政書士の吉田康之さん、よろしくお願いします。
私が比較的相談を受けるのが多いのは、女性からっていうのは、通販トラブル。海外のブランド品の通販ですね。市場価格で例えば15万、20万で売ってるものが、まあ3万とか5万円とかで買えますよとかですね。例えば B 級品とかですね。傷があるのでこの値段にしてますとか。まあなんで安いのかなって普通疑っちゃうんですけれども、そこら辺をこう、抜けるような、そういう嘘が書いてあったりとか、そんなのもあったりしますね。で、男性からっていうのはアダルトサイト系のトラブル。で、両方から多いのはやっぱ仕事、ビジネス系をやるとか、そういったのは多いかと思うので、まあ、ある程度こう性別差で、引っかかる商法っていうのが変わってきてるなっていうのはあるかもしれませんね。ただ、年齢層は、あまり高い方は私のところには相談はそれほど入ってないと思います。やはり20代から3、40代ぐらいまでの方が多いかと思いますね。男性の方はですね、アダルトサイト系、これが多いんですが、まあ、最初は月々、例えば20ドルとか30ドルとかですね、そのぐらいのところの値段なので、まあ、これぐらいだったらいいやと思って、カード番号を入力して、見るわけですね。で、そうするとですね、知らないうちに何ヶ月間もずっと請求が続いて、引き落としが続いちゃってると。で、解雇法がわからないなんていう相談多いですね。仕事系というのはですね、まあ、これ最近割と多いんですけれども、まあ、国内の方で友達からですね、こういう話があるんだと。で、これをやると、稼げるからみたいな形でですね、話を受けるんですね。で、パソコンで、サイトの方にアクセスして申し込みをするんですが、そのサイトの運営している会社さんが海外にあるということなので、後から解約しようとかですね、トラブルになった時に、先方さんと交渉するのが非常に厄介だっていうケースが増えてますね。割と日本人ってですね、その場にいる人の説明を信じちゃって、契約書とかサイトの中身をよく見ないっていう特性があるんですね。ですから、これ大丈夫だからこの名前のところに名前入力してよとか、カード入力してよって言われると、もうそこのところだけ見てそれだけほうほうやっちゃって、大切なところ見ないなんていうのは多いかと思います。例えば不動産の契約書かなんかさ、やるときもですね、多分いろんなこと書いてありますけど、あんまり見ないで名前のところだけ見て名前の欄だけ書いちゃうなんて人多いと思うんですよ。生命保険なんかもそうですけどね、約款分厚いになりますけど、全部読むなんていないと思うんです。だからそれぐらい日本人っていうのは、相手を信用して契約しちゃうよって方が多いんですね。だから具体的な契約書を読んでからとか、そういうふうに見るっていう、多分文化が弱いのかと思いますね。
講談社ケースファイル。
吉田さんはなぜ僕の日常をこんなに見ているのか。いや、これ誰しも思い当たるところある部分ありません？全部読みます？ねえ、目の前の人がね、結構いいお人柄で、ソフトな語り口で、なんか清潔感があって、いや、もうどうぞって言われたら、ついつい、あ、はい、あ、まあまあこの人が言うならと勝手にね、やっぱこう信じてっていうのもありますよね。いや、でも海外はこれ、いざトラブルが起きたら、これなかなか難しいですよね。どうやってどこにアクセスして、一体誰に問い合わせをして、で、逆に違う言語で返ってきたらね、なかなかそれも読み解けないとか。